創成会石川のり子、質問します。放課後児童クラブに6年生まで受け入れる考えは？市内38箇所ある放課後児童クラブは場所によって利用できる学年が違う。フルタイムなどで働く家庭では子どもが安心して過ごせるように6年生まで受け入れる考えはあるのか伺う。
お答えします。定員超過の解消を優先し受け入れを進めていく。6年生まで受け入れができない主な理由は施設の面積の不足であり、3年生や4年生でクラブの定員を超過していると認識しています。定員超過の解消を優先し解消後に6年生の受け入れを進めていきます。
質問します。放課後等デイサービスを利用したいときどうすればいいのか。障害のあるお子さんや発達に特性のあるお子さん、支援が必要なお子さんが放課後等デイサービスを使いたい場合、どのような流れで利用できるのか伺う。
お答えします。掛川市から受給者証が発行され利用開始となる。事業所見学後、福祉課で面接と申請をし、障害児支援利用計画を障害児相談支援事業所または保護者で作成し提出していただきます。福祉課で審査後、受給者証が発行され利用が開始されます。対象は学校に通う支援が必要なお子さんであり、掛川市では特別支援学校、特別支援学級、通級指導教室に通っている場合や、療育手帳などをお持ちの場合にサービスを利用できます。それらに該当しない場合、医師の意見書によりサービスが必要と判断されれば利用することができます。
創成会鷲山のりお、持続可能な共同のまちづくりとは、自治会とまちづくり協議会の違いがわからないと思いながらも、市民の皆様には日々手探りで共同のまちづくりのためにご尽力いただいている。両者の違い、関係性について見解を伺う。
お答えします。市民の皆様へ役割の違いなど周知に努めていく。自治会は最も基礎的な地縁による組織で、住民相互の親睦や区域内の生活環境を保全するなどの活動をしています。一方、地区まちづくり協議会は、おおむね小学校区を範囲として、自治会だけでは対処が難しい課題の解決に向けて取り組むなど、自治基本条例の理念である市民主体による共同のまちづくりを具体的に進めるための組織です。市民の皆様へ役割の違いなど周知に努めていきます。
質問します。誰一人取り残されないための情報発信とは？福祉に関する行政サービスは市民自らが手続きをすることによって享受できる。出生から死亡まで各世代でどのような手続きが生じるか、中学生でもわかるサイトが必要と考えるが、見解を伺う。
お答えします。すべての人が利用しやすいホームページを目指していく。掛川市公式ホームページは、すべての人が確実に情報を取得できること、知りたい情報に容易に到達できることに配慮するよう、ガイドラインのもと運用しています。トップページに目的別ガイドを設け、ライフイベントごとに手続きを集約しています。今後も利用しやすいホームページを目指していきます。